皆さんは今、今年はですね、人の働きから共に見ていたと思います。特にもう間もなく終わろうとしていて、後半部はパウロの信仰、そのようなパウロを中心に、見てきたと思うんですけれども、今日は自由本文ということで、旧約聖書の創世記からアブラハムの信仰、その生活について少し見てみたいと思います。神様は異邦の神をもともと信じていたアブラハムを召してくださいました。選んでくださいました。創世記の12章にアブラハムを神様が選んでくださったその話が記録されています。まだこの時、アブラハムに変わる前でアブラムと呼ばれていた時ですけれども、神様はアブラムに語ってくださいました。あなたは故郷、そして地の家を離れて、私が示す地に行きなさい。このように命じられました。そしてアブラムはこの地を得、大いなる国民となり祝福を受けるという約束も神様から与えられました。アブラムはこれを聞いて従いました。その時、アブラムの年齢は75歳でした。彼はたくさんの財産を所有していたようです。当時他に移動するっていうことは大変ですね。それもこうたくさんお金持ちだったので、いろんな所有物を持ちながら移動しなくてはならない。また年も若い年ではない。このようにして神様が行けっていううちに従うっていうのはそう簡単ではなかったと思います。しかし神様から選ばれたアブラムはこれに従ったのです。アブラムは妻のサライ、そしておいのロト、そして所有物と一緒に、みんなと一緒に移動しました。神様が示す地、カナンの地に向かって出発しました。そして彼らはカナンに入ったんです。神様が行けっていう、その命令に従ってすぐに入りました。でもですね、これ従ったんですけど、すぐに苦難がやってきます。その地に、飢饉がやってきたわけです。耐えることもできたでしょうね。でもアブラムは他のところに移動しよう、しばらくの間この飢饉を逃れて移動しようということになりました。彼はエジプトに下っていきました。でもこの移動してしまったエジプトで失敗をしてしまいます。エジプトのファラオの前で生きながらえるためにですね、妻のサライを自分の妻だではなく、妻、私の妹です、そのようにしてこのファラオを欺いたのです。けれども神様はこんな失敗するアブラハムに対して本当に守りを与えてくださいました。すぐにエジプトから出てもう一度カナンに戻ることができるようにしてくださったのです。そのような失敗によってすぐにカナンに戻ってきました。でもこれはアブラハムが神様から与えられた地、約束の地でした。自分がいるべき場所でありました。なのでその地に戻ると神様はさらに彼を祝福してくださいました。その祝福がどれほど大きかったのか、なんとアブラハムの羊飼いたちと、またおいのロトのこの羊飼いたち、喧嘩してしまうほど、争いが起こるほど狭くなってしまったわけです。たくさんの所有物、家畜を飼うということはたくさんの土地が必要ですね。あまりにも多いのでこのような争いが起きてしまう、それほどの祝福をアブラハムは受けたのです。今回は飢饉ではなく豊かさが苦難をもたらしました。私たちも神様から豊かな恵みを与えられます。でもこれを自分のものにだけしていると、この素晴らしい恵みもですね、苦難になりかねないということも覚えなくてはなりません。私たちは神様から与えられたらどうしますか。すぐに分け与えなくてはなりません。そうでないと自分のものとして抱えていると、あまりにも恵みが大きくて抱えきれなくてですね、 争いが起きてしまう、そんな問題が起きてしまうということもあるということをここで教えてくれます。でもですね、このような問題が起きたとき、アブラハムはどういうなことを決断したでしょうか。なんと彼はですね、この争いを避けることを、そのことを考えました。自分の権利を譲る、ロトに譲ってあげる、そのことをしました。その御言葉が8節と9節に出ていますので、8節と9節、13章の8節9節を読んでみましょうか。3、はい。アブラムはロトに言った。私とあなたの間、また私の牧者たちとあなたの牧者たちの間に争いがないようにしよう。私は親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から分かれて行ってくれないか。あなたが左なら私は右に行こう。あなたが右なら私は左に行こう。アーメン。このままロトと一緒にいたら、ロトが持っているそのような家畜、所有物と一緒にいたら、牧者同士の争いは避けられないと思いました。それでアブラムはこの甥のロトと離れて住むことを決断します。子供がこの時いなかったアブラムにとって、甥のロトは自分の息子のような存在であったでしょう。できることなら離れたくない、そう思ったかもしれません。しかし利害関係のために親族が争う、これはあってはならないことだとアブラハムはこの時思ったのです。それで自分がまず選ぶのではなく、ロトにあなたが場所を選びなさい、あなたが先に選んで違うところを私が選びますよと言ったのです。アブラムは年も上、お父さんのような存在、族長です。自分が先に選ぶ権利は十分ありました。でもそのようにしなかったんです。ロトに譲ったんです。あなたが選びなさいと言いました。このことから、苦難を乗り越えてアブラハムが少しずつ成長している、大人の信仰になっているということを見ることができますね。自分を譲った、イエス様のようなそんな存在に少しずつ変えられている、そんな姿を見ることができます。この時ロトにまずあなたが選びなさいと譲歩することができたのです。アブラハムはおそらくこの神様が与えてくださったカナンの地だったら、どこにいても神様は間違いなく祝福をくださるだろう、そんな確信があったのかもしれません。私たちはどこにいるか、それより重要なことは神様といるかです。どんな地であっても神様がいるところは天の御国、そんなような賛美がありますね。誰といるのか、それが重要であることを教えてくれます。アブラハムはまずロトにいい地を選ばせました。神様が選んでくださった地、皆さんが今置かれているその場所、それは神様が選んでくださった場所です。また神様が共にいてくださる地です。今どんな環境であろうと、それがどんな場所であろうと関係ないのです。私たちは主がいてくださる、主が選んでくださる場所、そこにいなくてはなりません。続いて10節と11節の御言葉を読んでみましょうか。3、はい。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見回すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はトアルに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。ロトは自分のためにヨルダンの低地全体を選んだ。そしてロトは東へ移動した。こうして彼らは互いに別れた。アーメン。ロトは選びました。おじさんが先に選んでとは言いませんでした。選んでいいよって言うから先に選びました。彼は自分の目で見て自分のために選びました。ヨルダンの低地を選んだのです。 その地は主の園のように、またエジプトのような豊かさのある、そんな地であったのです。どこもよく潤っていました。しかしこの選択は神様の御心にかなう選択ではありませんでした。13節を見ますと、ソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常に罪人であったと記録されています。この土地は良かった、でもそこに住む人が大変な状態であったということです。この地を選んだのです。しかしアブラハムは譲って残った地、カナンの地に住みました。アブラハムは自分が選びたい、そんな地ではなく、まあ目で見て、肉の目で見ていい地ではなく、残った地を選択することになりました。これは神様が導かれる地であったのです。これは神様の御心にかなうことでした。アブラハムは結局自分で選んだのではなく、選ばせて残ったものを選びました。でも結果的にですね、神様がその地を選んで導いてくださるのです。私たちも自分にたとえ損をしたとしても、肉の目で選ぶのではなく、神様が選んでくださる地、神様が導いてくださる地、その地を選ばなくてはならないのです。残念ながらロトは肉の目で見てその地を選ぶのです。続いて14節読みたいと思います。ロトがアブラムから別れていった後、主はアブラムに言われた。さあ目を上げて、あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。アーメン。結果的に別れてロトとアブラムは住むことになりました。しかしこのようにして結果的に神様が導いてくださる地にたどり着いて、それを選んだとき、アブラハムに神様は語ってくださいました。まず第一に、何と言ったのか、それは、目を上げなさい。さあ、目を上げなさい。このように言われました。アブラハムは今、おいのロトと別れて、寂しい思い、不安な思い、こう頭を下げてしまうような、そんな心の状態であったかもしれません。しかしそんな時、神様は語りかけてくださいました。励ましてくださったのです。あなたは目を上げなさいと言われました。今皆さんの中にもいろんな問題があって、自分の苦難の中で上を上げれない、顔を下に向けている、そんな状況の中に置かれている方もおられるかもしれません。しかしそのような方々に、今日私たち一人一人に、さあ目を上げなさいと神様は言われます。どうして目を上げなくてはならないのでしょうか。目を上に上げられないで下を向いていると何が見えますか。自分が見えます。問題が見えます。自分の弱さ、問題、足りなさ、否定的なものばかり見えてくるのです。しかし上を見るとき、目を上げるとき、何が見えますか。神様が与えてくださるその約束を見ることができます。神様ご自身を見ることができます。なので私たちは失望するとき、頭がこう下に下がってしまうとき、そんなときこそ神様を見上げなくてはなりません。目を上げなくてはなりません。目を上げるとき、自分のことだけでなく周りのこと、神様が何か語られていること、神様が見なさいと言われるその場所を見ることができるのです。私たちも神様の御心を見るために目を上げたいと思います。先ほど10節でロトが自分が選んだその地を、どこの場所にしようか、私はどこの場所にしようかと選んだ時にも、実はロトも目を上げたと記録されています。同じように目を上げていますけれども、これは違います。ロトは神様に言われて見上げたのではありません。自分の選びたい場所を肉的な思いで探して、その地を見たのです。サタンは私たちにこのように誘惑してきます。目を上げても神様を見上げることが できないようにして、この世の人たちが見ていいと思うもの、私たちの欲でいっぱいな目で見ようと、そんな目に見て麗しいものを見させようとします。でもそうであってはなりません。私たちはそのような誘惑から守られて、神様が見なさいというそのものを見なくてはならないのです。アブラハムは神様から言われて見ました。信仰の目で見たのです。しかし残念ながらロトは肉の目で、信仰はそこにはありませんでした。自分の目で見上げたのです。それには大きな違いがありました。第二に神様が言われたのは、見渡しなさいと言われました。見上げたら何を見るのか、見渡すものを神様が見なさいというものを見なくてはなりません。神様が示すその場所を見なくてはならないのです。サタンの攻撃から私たちは守られなくてはなりません。神様は見渡しなさいと言われました。東西南北を見渡しなさいと言われました。なぜ見上げて見渡さなくてはならないのでしょうか。15節と16節の御言葉を読みましょう。3、はい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が人の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。アーメン。それは神様がアブラハムに与えてくださった地だからです。神様が選んでくださった土地、それを見なくてはならないのです。皆さんにも与えられた場所があります。その地を見なくてはなりません。これは神様が見渡しなさいと言って、もう約束で与えているその地を見させることによって、神様の約束をもう一度確認させてくださるためにこのように言ったのです。神様はその地をあなたに与えると言いましたね。それは素晴らしい地です。人間的ではない、そのような目で見るとき、それは神様がくださった約束の地です。その地を私たちは見なくてはなりません。アブラハムはロトと別れて寂しい、悲しい、不安でいっぱい、そんな状態でもう一度神様は約束の地を見させてくださって、私はその地を与えるよと約束した、その地をもう一度、それは確かであるよということを確認させてくださったのです。神様の約束を確かめることによって、さらなる確信と慰め、信仰をアブラハムに与えられた。神様がそのようにしてくださったのです。私たちも苦しいとき、下を向いてしまっているとき、目を上げましょう。そして神様が見なさいというところを見ましょう。そして神様の約束をもう一度確認しましょう。そのとき私たちがさらに信仰が与えられて、一歩を進むことができるようになるのです。続いて17節の御言葉を読んでみましょう。3、はい。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。アーメン。第三に神様が言われたこと、立って歩きなさいと言われました。約束の地、それを見ただけでなく、立って歩きなさい。これは信仰の一歩を踏み出しなさいということです。信仰で見たらそれで終わりではありません。私たちはそれを獲得しなくてはならないのです。そのためには信仰の一歩を踏み出さなくてはなりません。アブラハムはこの時、信仰の一歩を踏み出すこと、それを神様から教えられたのです。神様は約束を信じて世のものを捨てた者に恵みを持って、さらに大きな信仰を持つようにさせてくださいます。そうです、神の国と神の義を第一に求めるもの、そのようなものには神様は責任を持って豊かにして導いてくださることを覚えたいと思います。ふさわしい報いを与えてくださいます。アブラムのそのようなこの これからの話を見るとそれがはっきりとわかるのです。主を私たちを選んでくださいましたから、私たちも責任を持って神様は導いてくださいます。ですから私たちは勇気を持って信仰の一歩を踏み出したいと思います。先ほど私は韓国の神学校で学んだということをお話ししましたけれども、実は韓国語もほとんどできない私が韓国語でこの韓国の神学校を学ぶということは、こう人間の考えからではですね、到底ありえないことでした。しかし日本でいろんな神学校を探したり、宣教の訓練センターとかこういろいろ調べてみたんですけど、全部開かれませんでした。それで神様が導いてくださったのが韓国の神学校だったんです。神様が導いてくださったので、そこに踏み出しました。私もそれが神様の道だと思ったので、信仰の一歩を踏み出しました。しかし簡単ではありませんでした。言葉ができない中、7年間私は学校の大学部から、神学科の大学部から始まって大学院なので7年間、言葉もほとんどわからないままそこで学びました。とても大変でした。また私はこの神学校に導かれた時、たくさんの蓄えは持っていきませんでした。その前は私が教会のスタッフとして日本のところでアルバイトをしながらですね、日本の教会で仕えていて、こうたくさんの稼ぎはありませんね。教会から少しだけ支援してもらって、少しアルバイトしてどうにか生活するぐらいのその費用しかない、その中であるだけを持っていきました。そのようにして経済的な苦難もたくさん通りました。しかし神様が導いてくださったので、神様が責任を持って導いてくださいました。まあこの牧会者としての働きも兼ねてを含めるとですね、私は韓国で10年間いたんですけど、それのすべてをですね、神様が導き満たしてくださいました。これはすべて神様の導きでした。神様が導いてくださった道だからということで確信があったので、その辛さを乗り越えることができましたけれども、それよりもっと大きかったのは、神様の恵みが、救いの恵みがあまりにも大きかったからです。クリスチャンホームでない私を、日本でクリスチャンがほとんどいない中から私を選んでくださって、こんなところに神学校まで導いてくださった、私を救ってくださった、その恵みがあまりにも大きかったので、その恵みが私をいつも支えてくれました。どんな苦難があっても、イエス様の十字架の苦難に比べたら本当に取りに足りない小さなものであると思い、神様の愛の中でそれも乗り越えさせていただいて、こうして辛いそのような神学校生活も乗り越えることができました。まあ私の証は小さなものですけど、皆さんの人生にもそういう経験があると思います。本当にこれ神様が選んでくださった道なのかな、なんでこんな苦難があるのか、そう思うところ私たちは通らされます。しかし神様が導いてくださる道なら、どんな苦難があっても大丈夫です。神様が責任を持って私たちを導いてくださるからです。皆さん一人一人がアブラハムのように導かれた、選ばれたものであることを覚えてください。この日本の中でどれほどクリスチャンがいるでしょうか。その中で今皆さんが選ばれています。またこの中には韓国や中国の方々、本当に自分の恵みの育ったそのような環境でこの日本に神様から送られているのはどういう意味があるでしょうか。この日本で福音を伝えるために皆さんが必要なので、このところに置いてくださっているのです。神様から選ばれた人であることを忘れないでください。皆さんは選ばれましたから、神様は責任を持って最後まで導いてくださいます。どんなに苦難があったとしても、必ず最高のものを満たして導いてくださることを覚えてください。最後18節を読みたいと思います。18節3、はい。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレの樫の木のそばに来て住んだ。 そしてそこに主のためにの祭壇を築いた。アーメン。神様からの約束の言葉を聞くと、アブラハムは天幕を移し、そして主のための祭壇を築きました。つまり感謝の礼拝を捧げたのです。私たちも今ここで神様が導いてくださった礼拝の場所です。毎週毎週この地で感謝の礼拝を捧げましょう。また横浜おぬり教会は近いうちに移転をするということを聞いています。新街道どのぐらいこう導きがあるのか私は知りません。しかしこの礼拝の場所も神様が選んで導いてくださる地であることを信じます。肉の目で見て選ばないでください。信仰の目で見上げ、そして神様がここだっていうところを選び取ってくださることを願います。その新しい場所で心から礼拝をするのです。感謝の礼拝を捧げるのです。神様の約束を握って祈るのです。さらに多くの人たちが、この横浜の人たちが、その新たな神様が与えてくださる礼拝堂に送ってくださることを信じます。そのために一人一人皆さんが用いられることを信じます。決してロドのように肉で選ばないことを願います。私たちの人生も、そして教会の導きも、すべて神様の御心に従って、神様が言われるそのものを見て、そのものを選んで勝ち取りたいと思います。信仰の目で見たいと思います。私たちの肉の目を取り除いていただいて、今信仰の目を開いて、信仰でアブラハムが選んだように、いや神様が選ばせてくださった道を私たちは選んで歩んでいきたいと思います。お祈りします。